普通に言って悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあればちょっと。
皆さんこんにちは。まちぶら、人と町と暮らしを探る。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りします。今日も長田区海運町のスタジオから元気にお届けしますよ。 MC はいつもの通り私あっちゃんとまきちゃん、ミキサーのまなぶくんの3人です。よろしくお願いします。
お願いします。
毎日暑いですね。
暑いですね。
ねえ、まあ、今年もねもう折り返したっていうことで、
そうもう
半分終わっちゃった。
もう7月
そうですよ。
早いね。早いですね。
ちょうど1年前去年の7月に、第41回のまちぶらでね、
はい、
あの SDGs を勉強したの覚えてますか。
うん、そうでしたね。
しましたよね。
そうでした、そうでした。
ね、でね、あの持続可能な開発目標、SDGs、もうこれいつも買うね、私ごめんなさい。で、その SDGs の中の項目、その5番にジェンダー平等を実現しようっていうのがあります。
うん、
でね、まあ、前は時間の関係でなかなかね全部の項目には触れられなかったので、うん、今回はその中で LGBT 性的少数者の方々への支援を取り上げていきたいなと思いまして、今日は素敵なゲストをお隣にお招きしております。レインボー神戸代表、内藤蓮さんです。レインボーはひらがなでレインボー、ね、レインボー神戸、ジェンダーやセクシュアリティを考える方が誰でも参加できて安心して話せる居場所づくりをされています。この後たっぷりお話をお伺いします。改めて本日のゲストをご紹介します。レインボー神戸代表、内藤蓮さんです。今日は暑い中お越しいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、レインボー神戸さんはどんな活動をなさってるんでしょうか。
はい、レインボー神戸大きく3つの活動をしておりまして、はい、1つ目が月に1回、お茶会を開催しています。
はい、
あのお茶会と言いながら最近コロナでお茶は出してないんですけど、まあ、みんなで集まっておしゃべりをしたりしてます。
はい、
あとはあの LGBT に関する研修とか講演の活動であるっていうのもやっていて、でもう一つはあの LGBT の相談窓口とか、こういう僕やってるレインボー神戸みたいなこのコミュニティを紹介するっていう活動もしています。
あ、やっぱりまだ知らない方がたくさんいらっしゃいますね。レインボー神戸さんっていうその活動をされてるということを私も今回初めて。
あ、そうですね。はい、はい、なんかあまり大々的に宣伝してやってるって感じではないので、あまり知らない人の方が多いのかなと思います。
参加者の方の年齢層っていうか、大体何歳ぐらいからの方が来られてますか。
まあ、幅広く見ると10代から60代70代までの方が来られるんですけど、まあ、主には20代から40代ぐらいが多いですかね。
ああ、そうですか。はい、まあ、でも10代の方からその60代の高齢者の方も来られるっていうことなんですね。はい、あ、いろんなご相談でお見えになるっていうことですか、それかもちょっと行ってみようかなっていう感じで来られる方もいらっしゃいますか。
はい、うん、まあ、気軽な感じで来られる方も多いですし、まあ、なんか悩みがあってとか、まあ、自分の子供がとか、なんか会社の同僚がとか、なんか相談があって来られる方もいらっしゃいますし、まあ、自分がそうかもって思ってる方もいらっしゃいますし、本当幅広くいろんな方が来られますね。はい、
まあ、そういう方が来られた時に、まあ、お茶会でもないですか、こう和気あいあいでもない、どういう感じなんですかね。どんな感じでお話、まあ、別にお話するじゃなくてその場に来て来られるっていうことだけでも、まあ、ちょっと勇気がいることですよね。
そうですね、初めて参加されるのはすごい、ま
あね、どんなところでもそうですけど、一歩そこに来るっていうことはかなり勇気がいると思うんで、どんな風にこう会をされているんですか。
初参加の方は大体めちゃくちゃ緊張して来られるので、はい、なんか初めね、あんまり初めての人はぜひ喋りたいんですけど、初めあんま話振ってもなと思って、結構こう、まあ 自己紹介した後、まあ、常連さんとかで喋ってて途中で話を振るみたいな感じでしてることが多いですかね。そもそも自己紹介がなんか、うん、うちってこのあんたのセクシャリティ何ですかとか、うん、年齢なんぼですかとかそういうこと一切聞かないんですね。さっき年代言ったんですけど、うん、見た感じのことで別年齢わかんないんですよ。はい。で参加してくださった方に聞いてるのは呼ばれたいお名前っていうのを聞いていて、その呼ばれたいお名前で基本呼びますよっていうことで名札作って、うん、もう基本その名前でそこの彼とか彼女とかねそういう性別を特定することは言わないでほしいっていうふうにお願いして、
で、うんうん、なるほど。
そう、でも年齢とかね、職業とか聞かへんってなったら、自己紹介すごい困るんです
よ。ああ、どんな感じなんやろ。
そう、普通自己紹介ってね、なんかね、うん、そうそう、誕生日とかなんか言うかもしれないですけど、うんうん、その、なかなか年齢も性別も言わずにはないんで、うんうん、っていうんで、その呼ばれたような名前ともう一つテーマを決めて自己紹介していて、うんうんうん、テーマを一つ僕が決めるので、それを一周回して、みんなそれについて喋る。でそれをきっかけに盛り上がる時もあれば全く違う盛り上がり方をする時もあるんですけど、そうそう、
なるほど。
大体こう輪になってっていう感じで、はい、そのテーマのことをお話し順番に回っていくって感じ、
はい、初めはもう全体で輪になってそのテーマについて一人一言っていうか一言二言ずつ喋るんですけど、まあ、その後は結構分かれて喋りたい人と喋るって感じですね。初めの自己紹介はもうみんなで輪になって、
そうやってだんだんこう距離が近くなるというか、はい、ね、仲良くなられる。
そうですね、そこで仲良くなってこう連絡先交換される方もいらっしゃいますし、はい、
この活動を始めようと思われたなんかきっかけってどんなことだったんですか？
そもそも自分がトランスジェンダーなんですけど、あのトランスジェンダー男性で、まあ、トランスジェンダー男性でどっちか分かんないかもしれないですけど、まあ、もっと女子で今男子として生きたいって思ってる生きようとしてる人っていうのを男性、トランスジェンダー男性って言うんですけど、で私はトランスジェンダー男性なんですけど、まあ、中学ぐらいですうすうすそうかなと思って、で高校進学してで高校すぐ辞めちゃったんですね。制服着るのが嫌で。
あ、やっぱりそれは大きなきっかけなんやね、は
い、あ、そうなんですよ。それがすごい大きくて、
スカートもね、
あ、そうです、女子のスカート
も嫌で、違和感があって、
で制服着るの嫌で辞めちゃった後に、LGBT の集まりっていうのがあるんじゃないだろうかって思い立って、インターネットで調べたら大阪にそういうのがあるよっていうのが出てきて、で当時自分はその高校辞めてアルバイトしてたんでお金があって大阪に出れたんですよ、で参加して、あ、こんな場所があるんや、こんなことも知れるんやって、すごいすごい刺激的で感動的な体験をさせてもらって、で、あ、こういうとこは僕は今高校辞めて働いてるから来れたけど、同世代の子、高校生の子って行かれへんよなって思って、そういう子たちも行ける場所があったらいいのにって思って始めたっていうのがきっかけですね。
あ、なるほど。
交通費だけでもね、まずその、ね、場所が、
は
見つけられるかどうかっていうところから
ですね。で、まあ、参加費かかるところも、参加費かかるつも500円とかなんですけど、あの高校生って500円大金なんですよね。そう、中高生って500円大金なんで、その参加費かからずに、ほんで交通費も安くで行ける場所があればいいと思って、で僕は神戸出身やから神戸でやってるだけで、本当はもう全都市でやってほしいぐらいの気持ちではあるんですよね。はい、
確かに。なんかちょっとこうこんなことお聞きしていいのかな、なんかあの、内藤さんがそういうふうにこう悩んでるったっていうことを、あのご家族の方はご存知だったんでしょうか？気がついてらっしゃいました？
当時は言ってなくって、始めた頃は。でそのちょっと、まあ、後か前か忘れたんですけど、あ、そうですね、専門学校に一回行ってたんですけど、その専門学校に入学するときに、なんか治療とか、あの男性的になる治療とか一切してなかったんですけど、めちゃくちゃボーイッシュで、普通に男子トイレ使ってるぐらいだったんで、あの、やったら、あの男子生徒として学校に行きたいなと思って、で男子生徒として学校に行くために、あの学校に電話して相談したんですよ。そしたらまず保護者を連れてきなさいって言われて、あ、やったらカミングアウトせなあかんわと思って、母にカミングアウトしたっていうのが家族に言ったきっかけで、でも言った時にはもう薄々気づいてたよみたいな感じではありましたね。まあ、なんか 好きにしたらいいんじゃないっていう、まあ、人に迷惑をかけへん範囲やったら好きに生きたらいいと思うよっていうこと で、 はい、でそこからほんまに好きに生きさせてもらってるんですけど、
あすごいいいお母様、でもすごいこう行動力ありますよね。自分でじゃあ大阪にどんななんかそういうところがあるっていうのを探したりとか、ね、その学校にも自分で電話してっていう、あ、すごいなってすごい今思いました、うん、行動力が素晴らしい、
っていう行動力ある方かもしれないです。やっぱり ね、
ね、
なんかそうかもって思ってもその言葉を検索することが怖かったりだとか、
うん、
で場所知ってもそこに行くの本当に勇気がいったりするので、
うん、すごい勇気いると思います。
リンボ神戸をね知ってる、うん、知るきっかけもない人も多いやろし、
うん、
知ったとしても来る勇気がなかなか出ない人もいると思うんですけど、
うんうんう
ん、なんか僕は結構そこはひょいっといけちゃいましたね、
う
ん、
あすごいな、
やっぱそういう悩みを、
うん、
あの自分の中でこう抱えてるよりはやっぱりこう同じような悩みを持ってる人と共有する方がやっぱりちょっと気持ち的には変わるもんですか。
先生やっぱりこう一人で、
うん、
何でもそうやと思うんですけど一人で悩んでるとドツボにはまっていくんですよね。
悪い方に
考えていっちゃって、
うんうんうんう
ん、でなんか世の中に私一人しかいないんじゃないだろうかって気持ちにもなってくるし、でねその、
うん、
なんだろう、例えばその男性的なる治療と女性的なる治療とかあったりするんですけど、うん、そういう情報もネットの情報でどこまで真実か分かんなかったりだとか、でなんかめっちゃうまくいった例とめっちゃうまくいかへんかった例しかネットで大体出てこないんですよね。
極端な例しか、
普通にうまいこといった例ってあんまりないんで、で結構そのマイナス思考な時ってその悪かった例ばっかり見ちゃったりするから、だからそういうことを思うとやっぱりつながりを持つっていうのは大事なのかなと思います。
やっぱりずっとこう活動されてるね、レンさんでも、うん、今おっしゃったようにこうマイナス思考になる時もあるし、
うん、
プラスになる時もやっぱり波は結構あります自分の中で。
そうですね、もちろんありますね、
うん、
なんかやっぱりなんやろう、まあ、社会の動きでねすごい、
うん、
今ってすごい LGBT っていう言葉が認知されてきたりだとかで進んできているなと思うんですけど、
うん、
でもやっぱりね、ちょっとこう政治家がちょっと良くない発言をしはったとかね、
うん、
そういうのが話題になったら、
うん、
すごいがっかりしたりだとか、
うん、
で、
うん
ね、どこどこの自治体がパートナーシップ取り入れたけど、
うん、
これはこんな点で優れてるんですみたいなのが上がってきたら、うん、おあそこ頑張ってるやんってなってちょっとテンション上がったりとか、
うんうん、
本当そういう社会情勢でも波が起こりますね。
いやリードされてるね、あの、
うん、
その代表とかされてる方って、
うん、
そういうこうあの、まあ、波がそんなにないっていうか、あこの人は強くていいなって、うん、こう憧れの感じで見ちゃうんだけど、うん、やっぱりあの一当事者であることはやっぱ間違いなくって、
はい、
一緒なんですよね悩みは ね、
そうですね、
やっぱねずっとね
なんか、うん、ね代表の内藤蓮さんって言われるよりも、うん、ただただこう一人の当事者というか一人の仲間として見てほしいなと、うん、自分では思ってますね。
うんうん、こういう活動をされてて、
うん、
なんかやっぱりやっててよかったなって思われるようなことってどんなことですか。
そうですね、うん、なんか一番なんか印象に残ってるのは、
はい、
小学生の子やったんですけど、なんか研修に行った先で知り合った小学生の子で、
はい、
僕の授業終わった後に声かけてくれて、
うん、
なんか男の子から女の子になる人がおるのは知ってたけど、
うん、
女の子から男の子になる人って私だけだと思ってたって。
あ
そう、
女の子から男の子になる人あんまテレビに出ないじゃないですか。
あそうかそうか、テレビでね、
はい、NHK のね LGBT の会とかで出てるかもしれないですけど、
うん、
わざわざそんな見ないですよね、うん、てか見れないですよね、親とかにバレたりするしっていうのがあって、うん、だからあ私って多分もうこの世に一人なんだぐらいの気持ちでいたみたいで、なんかほんまにおるっていうのをすごい感動したみたいで、それがすごい嬉しかったですね。あなんかこういうきっかけがあるからやっぱりこういうのって絶対やらなあかんなって思って。
確かにね、
はい、
いやそれはすごい勇気もらったでしょうね、うん、その子ね、
こっちも勇気もらいましたし、その子もねちょっとね、あの未来の展望を開けたのはそれで、まあ、ロールモデルの一つとして、
うん、
あのこういう生き方もあるよっていうのが伝わればいいなと思って言ってるので、
うん、そうなかなかねこう難しいこうジェンダー平等って本当にね難しいなって思う時があるんですけど、でも LGBT の方って もうそんなんていうんだろう、私たちってどうしてもなんか男性、うん、女性で言ってしまったりとか、うん、ね、書くものにもなんかこう丸付けするところには必ずなんか男性、うんうんうん、女性って、うん、これ私いつもいるって思うんですよね、うん、年齢とかもいるって思っちゃうんですけど、うん、だからやっぱりそういう一つ一つのことがやっぱりこうね、こうなんでって思うことって大事かなってすごい思うんですけど、うん、はい、うーん、そういう仲間がやっぱりいるっていうことを知るっていうことは本当に大事ですよね。
そうですね、うん、はい、
すごく頼りがいのある方やと思います。じゃあちょっとここでジングル挟みます。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995. From Nagata
FM, FM 11. はい、本日はレインボー神戸代表内藤蓮さんをゲストにお迎えしてお届けしています。その、 レインボー神戸さんのこう会なんですけども、うん、もう毎回開催されてて今年で10周年を迎えられるんですかね。
基本毎月やってて10周年ですね。
すごいですね、素晴らしい。10年も続けてらっしゃるっていうことは本当に素晴らしいことだと思います、はい、うん、いや、これからもなんかこうどんどんこんなことしていきたいなとか、
はい、
ありますか。
それでも毎月コツコツ続けるっていうのが一番大事だと思ってるので、うん、それはしようとは思ってるんですけど、
はい、
あとはそうですね、まあ、今やってる活動、講演活動とか、あとその団体紹介とか相談先の紹介っていうのは、まあ、さらにやっていきたいですし、あとまあ10周年記念で何かしようと思ったんですけど、ちょっと今時間的余裕がないのでイベントとかはできないなということで、団体のチラシを作ろうとしていて、デザイナーさんと相談をしながらコツコツデザインを作っているところです、
チラシに表現、特にこれを表現したいみたいなこだわりポイントってどんな感じですか。
なんか、まあ、どんなことやってるか分かればいいなというのはもちろんなんですけど、まあなんか表紙というか一番見えるところは、神戸の街のシルエットみたいなのがレインボーで入ってるみたいな感じのを今作ってもらっています。
そうそう、私内藤さんとお出会いしたのは、実は三宮のセンター街で、レインボーフラッグを持ってね、お仲間の皆さんと雨宿りをしている時にお出会いしたんですけれど、あの活動もあれは毎月、
いや、あれは年1回だけです。
年1回、はい、彼もレインボー神戸さんとして活動しているものだったんですか。
あれはね、神戸アイダホっていうのがやってて、まあ、アイダホっていうのがインターナショナルデイアゲイストホモフォビアトランスフォビアっていうのの略で、
はい、
要するに同性差別とかトランス差別に対抗していきましょうっていう世界的な記念日なんですね。
は
い、それが5月17日なんですけど、
はいはい、
そうそう、それの記念イベントをしようとしたら大雨に降られて、雨宿りをしてちょっと途方に暮れてたっていう、すごい雨やったんで
そこでおで
そうそうそう、ね、レインボーフラッグを持ってって、今からパレードとかされるんかなって思って、それでそうそう、ちょっとすごく自分なりにも興味がもともとあったので、そうそう、お声掛けしてっていうところだったんですけれど、本当にそういう悩み、いろんな皆さん悩み抱えてるけど、その自分と同じ悩みを抱えてる人がどこにいるんだろうっていうのがね、きっと探すのが難しいと思って、で本当このラジオの場でこういう活動をされてる居場所があるっていうのを、こうより多くの人に知ってもらえるっていう、そういう機会になったらなと思って、今日はお声掛けをさせていただいたんですけれど、
はい、
いえいえ、コロナでやっぱりそうやって対面でね、集まるっていうことがまあ難しくなって、逆に良くなった部分もあると思うんですけど、例えばまあネットだったり、LINE だったりって、その辺ってどうですか。
レインボー神戸はオンラインでは一回もやったことがなくって、 というのもやっぱり僕は地域密着という意味で神戸でやっているので、うん、あのやっぱりね、やっぱ対面で会うからこそ伝わるものってあると思うから、うん、それをやりたくて、ちょっとコロナ禍でね数回お休みはしたんですけど、それでもなるべく開催していますね。で、変わったことはやっぱりお茶とかお菓子を出しにくくなっちゃったとか、あとはそうですね、あんま予約制に今なってます。予約をしてもらわなかったら思ったよりたくさん来た時に入れなくてお断りするのが心苦しいので、っていう理由で予約制になってはいるんですけど、まあ、それぐらいの変化で基本的にずっと対面で活動はしていますね。
そう、だから何かこうどっかに相談したいなっていう時に、まず内藤さんの活動されているところにつながればとは思うんですけれど、まず最初にここにっていうなんかおすすめのところっていったらどんなとこですか？
先生、もうどんな人かにもよるんですけど、例えば若者であれば、ニジーズっていう団体が神戸でも居場所をしていて、10代から23歳までの LGBT の若者限定の居場所なんですけど、そこだったらやっぱり同世代の仲間と知り合えるので、やっぱりね、その同世代だからこそ共有できることってたくさんあるので、そういう意味では若者やったらそこがおすすめですし、あとはもうどこに行ったらいいんやろうとか、もうなんかどっか行く勇気はないとかであれば、なんか電話相談とか LINE 相談っていうのを活用するのも一つかなと思います。
ニジーズのその活動は、私あのガールスカウトでもお世話になったんですけど、ハーバーランドの青少年会館、
はい、あ、そうです、そうです。
で、あの開催の日は決まってるんですか、いつも毎月？
あ、いえ、それがバラバラ、あのニジーズはその場所使わせてもらってるだけっていう関係上、前月に毎月予約の電話を入れるんですね。なんでちょっと不定期にはなってしまってますね。
そうなんですね、
はい。
でもそこにも実はチラシがピッて置いてあって、
はい、
それで私もその内藤さんに出会う前にあのそのチラシには出会ってたっていうのはあるんですけど、なんかそういう場所で、見つけれる場合もあるし、
はい、
LINE 相談はどうなんですか？
LINE 相談は僕の所属している別のクオークっていう団体が今月に3回やってるんですけど、LINE で相談、チャットで相談ができるので、スマホとかで、結構若い人からの相談が多いですね。電話相談って電話かけるじゃないですか、で自宅やったら家族に聞かれるリスクがあるし、外やったら誰かに聞かれるリスクがあるしっていうんで、なかなか電話ってハードルが高いんですよね、家族がいる人だと特に、っていうんでやっぱ LINE 相談の方が人気が高くて、LINE 相談の利用者の約 50% 以上が、10代か20代前半までの若者ですね。なんで本当若い人もが使ってるけど、50% なんで、それ以上の方も半分ぐらいはいらっしゃるって感じですね。
今おっしゃったのはあれ、 LINE の検索とかで出てくるわけですか？
あ、そうですね、クォーク、QWRC と書くんですけど、
QWRC で
クォークって読むんですけど、はい、で検索してもらったら多分出てくるかなと思います。
LINE が本当にこう手っ取り早いっていうか、なんかね、今は私らの世代でもなんか LINE っていうのが一番かな。あと他に広報されてるところとかってあったりします？
そうですね、レインボー神戸のなんかつながり方を今説明してなかったんですけど、レインボー神戸は、レインボー神戸ってレインボーひらがなで神戸漢字で検索してもらったら、多分一番上にレインボー神戸のツイッターが上がってくるかなと思うんですけど、そこからアクセスしてもらったら、相談、そのLINE 相談紹介してとか言ったら LINE 相談も紹介するんで、そういった使い方してもらってもいいかなと思います。
じゃあ最初の本当にきっかけっていうか、最初の窓口で、っていうレインボー神戸さんっていうのであれば、ツイッターで、
ツイッターでもいいですし、ツイッターのところにメールアドレス書いてあるんで、そこにメールいただけたら、返信します。
10代ぐらいからやっぱり気づいてとか、なんか自分が他のこと違和感があるなとか、そのやっぱスカートとかズボンとかの違和感からそんなことに気づいて、お家の人がね、その本人の悩みに気づくこともあるし、だからその辺の年代が一番あれかな、多いのかもわからないですね。
性別違和感がある子っていうのは、早かった3歳とか遅くても、小学生ぐらいから気づく人が多いって言われているので、
は
い、まあ、同世代の子とかやったら中学生ぐらいから気づくって言われてるんですけど、まあまあ、ね、割と若い時期で気づいてはいるので、やっぱりね、その頃につながれる資源が、社会資源があったらいいなとは思っています。
その子が一人で3歳とか4歳ぐらいからこう悩み続けへんようにってあれやね、家族だけじゃなくて周りの大人もちょっとやっぱりね、何でも吐き出せるっていう関係作っておいてあげたらいいなんかも分かんないですね。
この人やったら言っても大丈夫って思える人が少しでも多くいれば、少しちょっとね、生きやすい社会につながっていくと思うので、まあそうなっていけばいいなと思っています。
確かにそうですよね。なんかこうもう私なんてもうだんだんおばあちゃん世代になってくるんですけど、なんかそういうこう周りのサポートっていうか、どういうふうにしてあげたらいいんだろうなっていうのは思いますね、やっぱりね、こう何でも話してほしいけどやっぱり話せないですよね、そういう時にな
んか何でも話してほしい、いいけど話してもらえないっていう悩みとかも全然言ってくれたらいいんで、なんか多分そうちゃうかと思ってる子おんねんけどとかいう相談もたまに受けたりするので、まあ、気楽にあのリムコに参加していただいてもいいですし、メールいただけたらいいなと思います。
はい、なるほど、ありがとうございました。この後もあのまだエンディングがありますので最後までお付き合いお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立ち、洗い立ての街、乱反射する日差し、向いてきっとレインボー輝くから、
そろそろエンディングのお時間となりました。今日いろいろお話をお聞きしてたんですけど、その研修とかそういうの大学とかでも学校とかでも来られされてるんですね、はい、そういうお問い合わせなんかも先ほどのツイッターとか、
はい、大丈夫です
からお願いできますか、
はい、
あ、なるほど、
はいはい、学校でも行政でも企業でもどこでも行くので、
あ、
はい、
そうなんですね、
気楽に呼んでもらったらと思います。
やっぱりね、そういう相談窓口を知るっていうことって本当に大事で、
はい、
ね、なんかこう一人じゃないっていうのを絶対こう思ってほしいし、やっぱりそういう企業とか学校サイドからそういうのをこう生徒とか社員の人たちに広げてもらうのがすごくいいんじゃないかなってすごく今感じながらお話を聞いてました、はい、マキちゃんいかがでしたか。
はい、お話を聞けば聞くほどですし、だからそうね、やっぱりいろいろ本当にご存知の方に、本当に相談をするっていうのが一番なんか大事だから、なんか知ってるように自分が思っちゃってね、何でも相談してなんて、その軽々しくっていうか気軽に言うっていうよりは、せっかくおつながり、ね、ができたので、相談してごらんっていうふうに紹介できる方とつながったっていうのがすごくなんか良かったと思って、なんか本当に今日は嬉しかったです。はい、なんかちょっと安心したというか、ね、
いや、もうリスナーの方もね、もしかしたらそういう方お聞きになってらっしゃった方がいらっしゃるかもしれないので、ぜひレインボー神戸で検索していただいて、ね、何かあればご相談をお願いしたいと思いますね、一人じゃないっていうことをおっしゃってましたもんね、一人じゃないっていうことを分かってほしいっていうことをすごく、おっしゃってたのが、印象に残りました。どうも本当にありがとうございました、今日はなんか貴重なお話をたくさんお聞かせくださいました。本日ゲストはレインボー神戸代表内藤蓮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではブルームワークスタッチザレインボーを聞きながらお別れです。 これからも街ブラは輝く人、街を応援します。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りしました。
また次回も FMYY ホームページとポッドキャストで、せーの、
街ブラ
お楽しみに。